熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、京都はすっかり祇園祭のムードが高まっておりますが、ね、超ええさんのこれ夏開催っていうのは珍しいんじゃないかなと思うんですが、オーナー感謝祭が、ね、今日ウェスティ宮古ホテルで開催されます、はい、もう何回目になりますか？
もう何回になるよ。
ちょっとコロナでできなかった年もあると思うんですけれども、
10回ぐらい、10回以上やってもちゃうかな。
はい、なんかこの夏の時期って珍しいですよね。
そうで、あのこのね、あの、うん、例えば京都以外にね、金銭もできてるんで、うんうんうん、祇園祭り見がてらにオーナーさん来てもらうどうかなということで7月にしたんです。
全国からいらっしゃるんですか、オーナーさんが？
だから東京とかね、あの名古屋とか、
はいはいはいはい、
ね、来られるんで。
それはいいですよね。
だから京都は一番ね、あの祇園祭りが一番いいんで、
う
ん
ね、この時期のホテル取るのも大変な時期なのに。
いや、まあ取れると思います。はい、うちもオーナーさんもホテルやってはる方もおられます。
そうなんですね、はいはい、もう本当に素敵なホテルで素敵な会が毎年開催されているんですけれども、
ね、まあ年に1回のことなんでね、うん、あの入居者ファーストで、入居者は、まあ、入居者の方はいろんなこうイベントやったりとかサービスしてますけど、オーナーさんはまだ年に1回しかできないんで、ちょっとあのホテルでね、食事してもらいながら、うん、まあ、あの芸能の方読んで歌うとたりとかね、うん、楽しい時間を過ごしてもらいたいなと思って、
うん、本当に盛り上がりますもんね。
そうやね、まあまあ、まあ、なかなかね、あの会えないんで僕らも、うんうん、だから年に1回ね、会っていろんな挨拶したりとかしたし、はい、もう昔からずっと昔に兼ねさせて、もう何十年でさせてもらってるオーナーさんがね、うん、来られるんで、うんうん、もう年行ってきはったけどね、うんうん、代替わりになってけど、まあ、久しぶりに懐かしい顔を見ながら喋ったりしてるんですけど、
あのオーナー様同士の、ね、交流もね、各テーブルですごく皆さんあるようで、
そうやね、まあまあ、いや元気、
そういや元気とか、まあ、あとは担当の方が、ねね、皆さんご挨拶されて、すごく和やかなムードで、ね、まあ、進んでるなって、まあ、
せめて年に1回ぐらいはね、そうやって楽しんでもらいたいなので、まあ、イベントをやってるんですけど、
はいはい、今日はねちょっとまだ内緒ですけど、またスペシャルゲスト、内緒じゃないのかな、分かんないけど、お迎えして、
はい、橋を来ていただいて、あの、ね、食事しながらワイワイ言うて、
ね、いいですよね。
まあいいんじゃないですか。
いや、これどうしましょうかね、50周年記念はね。
50周年記念はちょっとね、まあ、なかなか ね皆さん会えない人を、ね、来ていただいて、
ね、
芸能界から来てもらって、なんかイベントをやりたいなと、
何かいいお知恵をどうね、
そうやね、まあ、入居者の皆さんにも、まあ、なんか大々的な、
そうね、
やりたいなと思ってるんですよね。
はいはいはい、はい、毎回ね、こう機運を高めていって毎年、
そうそうそう、はい、まあ楽しくね、やった方がいいじゃないですか、う
ん、はい、はい、今回もですね、私も司会で参加させていただきますので、はい、オーナー様この後ね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodoee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ウェルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。熱血
賃貸塾
超ええや、超ええ通信。 このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。この番組にはリスナーの皆さんから毎週たくさんのお便りをいただいております。皆さん本当にありがとうございます。その中から賃貸に関する様々な疑問を毎週1件お答えいただいているんですけれども、ご紹介できなかったお便りも実はたくさんあります。そこで今回は塾長にミニ賃貸のツボとしていろいろ答えていただきたいと思っております。まず最初の質問なんですけれども、壁紙を契約者が選べるような物件というのはあるんでしょうかというご質問です。
まあ、別に原状回復する前ならね、選択肢はありますね。ただ壁紙はピンキリなんでね、安価なやつから高額のものもあるんで、その差額を出していただくということであれば別にいいと思いますけど、またちゃんと原状回復部屋でも、まあ自分でね、張り替えてもらって、まあ、それがそのままであれば別にそれはそれで僕はいいと思うんですけどね。
なんか今ほら簡単に貼って剥がせる壁紙とか床の、
なんかあるみたい、
ありみたいですね。まあ、
別にいいですよ、長いことお住みになるんやったら、自分の好きな好みのね柄にされたら、
そりゃそうですよね。
それはね、まあ、ただ勝手にするやなしに、やる場合は必ず担当者に連絡してくださいね。
それはすぐ剥がせるやつでも連絡した方がいいんですか。
そうやね、それはその方がやっぱり部屋の中をいじってしまうんでね、気つけてくださいって、
はいはい。続いての質問です。クローゼットのカビがすごいのですが、何か良い方法はありますか。
それはね、湿気がきついだけのことやから除湿器を置いといたら全然大丈夫。
私除湿器入れてますもん、クローゼットの中に。
普通の家でもね、ずっと置いとくと靴でも置いといたらカビ入るんですよ。
そう
だから、除湿器をずっと回しておくと、この梅雨の間だけとかね、夏場ちょっとね、うちもずっとやってるんですけど、それやったら大丈夫です、
はい、私もそれおすすめかも、はいはい、
それだけのことやから。
続いては、シャワーヘッドの目詰まりがひどいのですが、勝手に交換しても良いのでしょうか。
それは別にやっていただいてもいいと思います。
そういうのも最終的には原状回復なんですか。
いや別にいいもんでやれば、今以上に良くなってんやったら原状回復する必要ないと。持っていかないんやったら残しとかれて元へ戻してやられたら、それはどっちでも結構です。
はい、はい。続いて、お部屋探しの際に家賃や共益費を値切ってもいいのでしょうか。
それ入るときに相談されるっていうのはいいですけど、基本的にはオーナーさんの承諾を得られないとダメなんで、それはダメですって言われたら契約はできません、
安くしてくださいみたいなのってあるんですか実際。
あったけど最近はまあまあないですね。なんでか言うたら、今物価がぼちぼち上がってる状況なんで、逆に上げるっていうケースが出てきてますので、それとも安いところ行ってくださいっていう、簡単に断れるんで、相談はするのはいいですけども、決断されるのはオーナーさんですから、我々は何とも言えないです。
家賃とか教育費ってこの後もまた上がってきますかね。
そうやね、教育費っていうのはあくまでも共用に使う水道代とかね、電気代とか、そういう、まあ、そういうするのでもやっぱり、そういうする人のね、給料が上がったりしますから、必ず上がってきます。もうそれはしょうがないですね。世間全般が上がんないから、私とこだけ学園どいてくれたらそれは無理な話だ。それは上がってくると思います。
はい、わかりました。続いての質問です。ベランダの網戸が破れました。自分で交換しても良いのでしょうか。契約書には網戸のことは書いてありませんでした。
網戸がついてて、自分で破ってやったらそれは変えていただくとええけど、まあ、自然にね、まあ、たまたま何かで破れたということではなく、それは管理会社に行っていただいて、こちらの方で張り替えをします。
経年劣化的なものですか。
はいはい、それはします。それを含めて契約になってますので、こっちの方で言っていただいてやらせていただきます。
他の、設備もそうですか。例えば、まあ、換気扇が壊れたとか。
そうやね、そんなのも全部一応、まあ、使い方がよっぽどひどい使い方では困るんでね、普通に使ってられて自然に、まあ、故障した分に関してはそれはお家賃の中に含まれてますから、ちゃんと終了しますので、事前に言ってください。業者の手配とかありますから、まあ、1週間ぐらいかかる場合もあるし、 2,3 時で終わる場合もあるし、まあ、1週間以内には大体片付くと思いますけど、
先にあれですね、聞いてからの方がいいですね。もしかしたらやってもらえるかもしれないから。
そうですよ、
自分でやるより、
まあ、見たら分かるしね、まあ、子供が何かで破ったんやったら自分でやってください言われるし、まあ、これはもう古なったんでしょうがないです、あんなうちで買いますと言って、オーナーさんの費用で買えてもらいます。
鍵などはどうなんですかね。その今ほら結構 頑丈な鍵だったり鍵を2個つけたり3個つけたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、
別にそれは個人的につけられたらいいと思います、うん、基本的にはね、何かあった時にやっぱり事故があったら管理会社が中入らんなんでしょ、
はい、
あ、だから2つつける場合は予備キーを管理会社に渡してください、そんないつでも開けられますから。
あのカメラは大丈夫なんですか、防犯カメラ的なものは。
防犯どこへですか、
玄関。
別にあのそれ現状回復が必要になってくる場合は後でちゃんと直してもらわなあかんけども、うんうん、それは共用部分になりますから。
あ、そっか、ね、
共用部分になるからそれは管理会社にちゃんと勝手につけたりすると怒られますので
。そうですよね、いろんな人も通るだろうしね、
はい、だから、うん、この頃あのインターホンにカメラついてますやん、うんうん、誰か来たら、うんうん、だから そこまで気にする必要は僕はないと思うんだけど
そう、確かにそうですね、
はい、なんかあなたに問題があるんですかということで
さあ続いてです、退去の時に家具や家電を引き取ってもらえるサービスは長英さんにはありますか。
多分あると、うちやってると思いますね、うんうん、奥野君担当してるからちょっと分かりませんけど、
あの家具家電をお貸しするサービスはね、
はい、あの引き上げるのも、うん、なんかそういう専門の業者がいると思うんで相談してみてください。
これも高いですもんね、今捨てるとなると高いし。
そうやね、だから本当はね、日本で入ったら何も置いてないでしょ、日本の場合は照明器具さえもないという、カーテンも何もないと、だから最初からつけといてもだから僕はいいと思うよね、その分家賃上がってもいいですからね、だから家具とか家電をもう最初からつけてリースで払うという家賃の中にプラスオンしてね、払うというふうにしといたらもう何もないです。
長英さんはそのサービスがね、ありますもんね。
あれこうてね、あと荷物運ばんだと引っ越しとか引っ越したりとかいっぱいいりますやん。
いや大変ですよ、
いらん金いるから、もうできるだけやっぱりなんかで借りといた方がいいのちゃいますか。
うん、なんかあとね、ほら飽きたらすぐね違うのに変えたりもできますけど、買ってしまうとね、なかなかソファーをじゃあ次変えようって言っても、ね、じゃあこれどうするみたいな話になっちゃうし、それをね、まあ、
だからついてたら引っ越し費用もいらんし、
ほんとそう、便利、サクッと移動できますしね、
人間だけで必要なもんだけ持って移動できるから。
そうですね、まあ、多分次借りるときはその家具レンタルサービスを利用する
んじゃないか。海外あたりはみんなついたんだけどね、日本ぐらいね何も
ついてない。あ、なんで日本だけついてないんですかね。
なんか外国の方が部屋パッと見に行って泥棒入ったんで、何でですか。いや何もなかった。いや日本は何もないんですよ、
まあ、だから正直電気代のしんどいですよね一番最初に、外国から来られて、だって何にもないじゃん日本って本当に。だからってなります
ね。だから結局ね、その置いとくとね、何かあった時に修理しなんでしょ、それが邪魔くさいからもう全部撤去するんです。
海外はもうそういう文化なんですか、最初から。
そう、最初から家具は一応ついてます
ね。で逆にないやつはないってことですか。
まあ、海外はほとんどついてるみたいな、それからお家賃も多少高いんだよね、
はいはい、でまあ、ちょっと汚れたり壊れたりしたら変えてくれるっていう。
そう、日本でもやっぱり家具を設置するんやったら多少 リース代を取ってですね、家賃にプラスオンして、その方が実際的には入居されていることは安上がると思うけどね。
本当そう思います。
冷蔵庫とかみんな買うてきてね、置いてね、それまた引っ越しで運ぶっていうのは箱
つでしょ。引っ越しないなってね、馬鹿にならないし、捨てるとなってもお金かかるし、売っても二束三文だし、それを考えると ね不便かなと思うんですけど、
初めから置いといてもらったら。
そうですね、
僕はいいと思うけど、
あの京都は留学生の方もすごく多いので、もしラジオをお聞きの方がいらっしゃれば、はい、ぜひ長英さんの、ね、サービスを、
は
い、
うちはもうそれ全部やってますから。
はい、ま、お部屋を借りてさらにリースで借りていただいたら、はい、もう最初からこう、ね、手間なく住めるんじゃないかなと思います。はい、今週は塾長にミニ賃貸のツボについてお伺いしました。はい、それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、前川清さん、
はい、
京都から博多までお願いします。
旬でいいですねそれではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りはこちらの方です。 以前友人から相談を受けた件についてです。神経質な隣人にあたり、少しの物音でも苦情が来ていたそうです。それがだんだんエスカレートして、身に覚えのない子どもの走る音や楽器の音まで友人のせいにされて、同じフォロワーの各部屋のポストに文章を投函して回っていたそうです。かなり精神的に参ってしまい、大家さんに相談したものの何の対応もしてもらえなかったようです。結局友人が引っ越すことになり、あまり腑に落ちないのですが、どうすればよかったのでしょうか、というお便りです。こんなことあるんですね。
僕らもね、経験したことありますけどね。
え、あるんですか。
そのうるさいやつには出てくれと。
うーん、
他迷惑やと。
それは住んでる方から相談を受けてですか。
うん、そうそう、そう、苦情が出たんですよ。
はいはいはい、
そいつがうるさいから
それはその人がうるさいからって言って、
うん、そう、神経質、ね、他の人が神経質でもない、ね、本当にうるさかった。
なんか昔いましたね、布団叩きおばさんみたいな人もいましたよね、なんかテレビで。
だからそれはね、これオーナーさんが対応しんなダメなんですよ。
大家さんは何もしてくれなかった。
うちはそんな厳しくやります。そんなね、集合住宅っていうのはお互いね、気を使いながら住むところなんですよ。それやったら山奥の一軒家であんた住みなさいと。
まあ、でも
集合住宅でみんなね、それぞれが気遣いながら多少の音もしながら共同住宅やから、だからそんなこと言い出したらね、ダメや。
中小ビラみたいなの嫌ですね。
そんなあかんで、とんでもない話。
名誉毀損で訴えればよかったのに、
もう音嫌やったら、一番下の1階のとこに住むとかね、ちょっと離れどっか離れたとこに住むとか。
この方はこの方のルールで生きてらっしゃるんでしょうね、きっとね。
だけどね、昔はね、結構ね、そんなんあったんですよ。だけどこの頃はね、集合住宅に住むっていう一つのやっぱりなんか決まりができたから、比較的ね、多少辛抱しながら皆さん気遣いながら住んでますよ。
こういうトラブルに遭わないためにも、その壁の薄さみたいなのってあると思うんですけど、最初入る前とかに調べた以降、
いや、それもね、建築状況出来上がってからなかなかわからないですよ。それでね、ワンルームの場合は特にね、2部屋分をコンクリートで仕切って真ん中を防音で仕切るんです。だからコンクリートの中入ってないケースもある。それ防音っていうのは完璧ではないでしょ。だから多少の音はね、しますよ。
なんかほら、日中に見に行ってしまうと物件を、皆さんこう人、マンションにおられない方もたくさんいらっしゃると思うから、生活音あまり分かんないと思うんですよね。夜だとほら結構みんないるから、帰ってきてるから、どんな風に音するのか分かると思うんですけど、
まあ、できるだけね、そのために管理会社っていうのがあるんでね、管理会社に相談してくださいよ。で、直接言うとね、トラブルになるんで、ね、やっぱり集合住宅何十主体が住んでるんで、みんな仲良く僕らは生活してもらいたいと思うんで、とりあえず直接言わずに必ず管理会社の担当に相談してください。で、こんな状況でどうですか言うと、管理会社担当がそこに判断して、あなたはそれね、もっと静かにしても困りますよとかね、隣とは言わへん、マンションの方から苦情が出てますから気をつけてくださいと。
これどうすればよかったんですか、結局は。
いや、だから管理会社が動かなあかんね、だから大家さんが動かんのダメなんですよ。
でも大家さんが動いてくれなかった場合は、
いや、自分で動かなしゃあない。でこの人出ていかは
て
ん。
それチラシをお見せしてもね、大家さん対応してくれなかったんですかね。もうそういうことですよ、ね。
じゃあ大家さんが、まあ、おとなしい人やから言わないんだよ、ね。まあ、
ちょっと多分このあれで隣人さんややこしい人なんでしょうね、きっとね、基本的に。
だから 僕らでも一人でね、昔管理者とかいろんな苦情とかありますやん。でごちゃごちゃ言うて言うこと聞かへんから。それはね、管理会社って僕預かってる責任があるから、だから一人でもね、そんなむちゃくちゃしたら残り倒すのしゃあない。
いや、そうですよね。
そうでしょ。だからこれはね、対応、そのための管理会社が存在するんで、うちは厳しく言えって言います。
はい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、本当は大家さんがこれ対応しなあかんのけども、まあ、しっかりした管理会社のあるマンションに引っ越しをしてください。
そうですね、まあ、でも長く住んでてもきっとトラブルはあったでしょうから、はい、早めに出てよかったのかもしれないですね。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
気の毒。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより京都府産のお米2コマル5キロをプレゼントしています。 また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、それでは奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならe ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスの e ガレージです。オーナー様は初期費用が3万円で行えるということで、ランニング費用はかかりません。本当にお得なサービスですので、ぜひ空き駐車場をお持ちの方は e ガレージ検索してみてください。またこんな風に活用したいんですけどどうですかとかいうようなお悩みも相談乗ってくれるそうです。さあ、そしてサマーチャポン宝くじ開催中です。今年はサマーチャポンは2500万円が総額で当たります。現金5万円が400名様です。応募期間はもう始まっておりまして、8月31日日曜日まで、町営管理物件の入居者様だけがご参加いただけるキャンペーンとなっております。本当にこれね、応募するだけで当たるという、
そうです。
はい、チョエさんの看板企画ですので、はい、まだ応募したことがないという方は、年々これ応募者数増えてますけれども、まだ全員ではないですもんね。
そうやね、まあ管理物件増えてきたらね、まあ、徐々にもう少し金額上げたいというふうに思ってます。
十分に上がってきておりますけれども、はい、今回もですね、400名様に現金5万円が当たりますので、はい、どうか資格のある方はお早めにご応募ください。はい、そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しております。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで、お便りが採用されますと、ウェルビークラブさんから京都府産のお米2個丸5キロがプレゼントされています。お米だいぶちょっとお米問題、
ね、だいぶね落ち着いてきましたね。じゃあ今年はなんか暑いからちょっとやっぱり不作になるか。
そうなんですか。うちの子供ね、朝は絶対お米なんですよ。もうお米、お弁当のご飯1合ですよ今ご飯。こちらお便りが採用されましたら2個丸5キロがプレゼントされますので、はい、ぜひ皆さんどしどしお寄せください。その他お部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などお待ちしております。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。